はい、皆様こんにちは。
こんにちは。
4月の14日木曜日17時になりました。木曜日ジンチャンプルでございます。
やっております。やった、
生放送でお送りしております、
はい。
本日のお相手は、晴れ晴れが気持ちいいです。ともきと
わっちさん、
ハマってるでしょ。
あれが新やった。
はい、劇団音から秋山ひとみです。よろしくお願いします。
アニゾーさんからも早速ツイートで、こんにちは秋山。
こんなちゃん、
こんにちは秋山。
こんにちは秋山。
ありがとうございます。
いやね、このね、番組が始まる前ね、台風 FM さんのなんかこう、なんていうの、これブリッジの音楽っていうの、
はい、
いや、まあ、放送してない時間の、まあ、流れてる曲ですね。
流れてる曲で、はい、洋楽が流れてるんですけど、
そう、なんかずっと What you say っていう、この
What you say って言ってて、それ聞いてうるさいな、What you say、 What you say、 うるさいなって言ってたのに、その後からずっと What you say って、もう口ずさんだけどハマってる
って
思ってたから、自分の自己紹介で言いよったから。
はい、ワッチューセイ荒垣です。
どういうこと。
どうもやっていきまし
ょう。はい、
このね、
ということで4月の14日、
はい、14日でございます。
木曜日でございます。
第3木曜日ですね。早いですね、はい、今月はもう第3木曜日ですよ、はい、
うん、
まだ今月入って2回目の放送ですけど。
ああ、そっか。じゃあちょっとずれるんだね。
はい、金曜日が1日でね。
ああ、なるほどね。
結構すぐ週末を迎えたっていうのがあって、
うんうん、
はい、
はい、
早いですけども。
ということで、はい、劇団音で第48回本公演、みんなの歌ご来場いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。
はあ、
なんでちょっとプールに
誰
なんかあれマイクこれなんか響いてる。
いや、モニター
がついてるから
、あの四角い箱の、
びっくりした。
モニターがついてるから、
ね、
僕らにも聞こえてるのかな。はい、これで大丈夫ですね。
はい、本当に、48回本公演みんなの歌ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、おかげさまでたくさんの方にご来場いただきまして、うん、本当にね、舞台の上でみんなが楽しそうにやってたのを見て、おっさんは嬉しかったですよ。
おっさん、
演出深夜さん、
はい、ね、やらせていただきました。
また最先端なことでやってから、
はい、もうありがとうございます。
プロジェクションマッピングでオープニング映像
飾っちゃってました、みたいな、はい、
またね、あの後ろの照明を使ったパネルの交換で部屋の、
そうですね、
さすが
替えみたいなのとかをね、
分かっておりますね、
おしゃれなことやっちゃったりしてね。
ともきもね、見に来てくれてね、
はい、
1日目だけね。
ありがとうございます
僕ね、あの前の日の小屋入り、
はい、
来てたね、
はい、テクニカルリハーサルの時から、はい、
あの差し入れも持って、
もちろんですよ、
はい、
なんかさ、本当にさ、こうやって俺らが公演やるときに、ともきはこの日付とか、あの本公演出るようになってからなんだけど、うん、あの来てくれるさ、
そうですね、
すごくなんかね、こういうのって嬉しいなと思って。
いやね、
ショーと、うん、ショーも手伝いに来てたさ、
は
い、
そうですね、
で、ブーブーも前にアホどもにと日付出たんですけど、今回片付けて、
そう、ブーブー
一人いるか、あれと思って、
そう、あれ見てたのって言ったら、いや、見てはいないんですけど、片付け手伝おうかなと思っ て、
なんか嬉しいですよね、
もうね。
ブーブーさんにも誘われたんですよ、
うん、
でブーブーさんも行くって言って、うん、で1日目行けないから俺はもう2日目行って撤収も手伝うけど、
うんうん、
行くって言われて、僕はあの今日行ってきたんです、まあ、まあその土曜日、
はいはいはいはい、9日の方
に、ね、終わった後にガナーベース行って、
うん、
であゆめさんたちが、2人でなんか仕事があって、
うんうん、
キングスの副音声と
か、
で終わりで、ブーブーさんもなんか、
うん、
お客さんと一緒に飲む
って、うんうん、そうですね、
あの来てたんですけど、
はい、
あのその時に行くって言われて、僕今日行ってちょっと明日行けるか微妙なんですよって、昼2時だからって、うん、あ、そっかっつって、
うん、
でどんなだったんですよ、いや楽しかったですよつって話して、ブーブーさんあって一緒行くって本当は見たかったらしいんですけど、あの11時ぐらいから来て結果4時ぐらいまで行って飲んでたんで、
あ、結構飲んだんだ、
結構いまして、
はい
はい、じゃあ仕方かんねんな、
多分起きれなかったのかなっていう、はい、でもちゃんと撤収の時間に
行って、
嬉しかったね、あの三三の平で運んでましたけど
だその日、2日目終わった夜かな、うん、あ、じゃあ違う、月曜日か、うん、あのナオチンさんが来てたんですけど、
あの収録終わりの放送の後に、
はい、収録終わりにね、うん、来てて、その時にも話したんですけど、うん、やっぱこのお笑いのメンバーとかもちょこちょこ来てくれる、見に来てくれるとかも、それだけで嬉しいっていう話して、
うん、嬉しいですよ、
まあ、結果だから前は裏方もいつも大勢さんにオリジンの月1のライブも受付だったり場内だったり手伝ってもらってるので、お笑いはその3ヶ月に1回ぐらいしかない大勢の公演もあの裏方入って、であの裏方以外でもみんな最終日に行って撤収手伝おうみたいな感じだったんですけど、最近やっぱ大勢さんもね、あの WOC と H2O とかができて、あのもうスタッフが足りてると、でだからなんか裏方入ることなくなったじゃないですか、小屋入りから一緒に行ってみたいな、
ね、全然ないね、
それがなくなってから、結構その撤収行くのをみんな忘れがちなんですよ、
うん、
で僕も単純にその前の日飲みすぎてもいけなくて、うん、4時過ぎぐらいに起きてあいやと思ったんですけど、うんうん、そのブブさんは、まあ、撤収行くっていうのを昔からやってるんで、うんうん、それは確実に行くっつってさすがだなと思って、で今回見に行ったのがブブさん、あ、まあ、見てはいないですけど会場行ってたのが僕とショート、うん、
ショー、はい、来てましたね。
ブブさんが前会場には行ってて、うん、でそのメンバーは一応日付だったり、
まあ、そうですね、大手の公演
なってますから
関わったじゃないですか、うん、だから僕らの中でもやっぱり今までってお笑いと大勢さんってもう別個のもので、でなんかこうやったらお手伝いするけど同じ事務所だからっていう感じがあったんですけど、そのもう日付とかで僕らを出させてくれたりとかして大勢さんの舞台とかにやっぱね昔より仲間意識がすごく強くなってしまうっていう話をね直人さんともして、だからやっぱ顔ぐらい出さんとなっていう、顔出すぐらいだったら差し入れ持っていくしみたいな、撤収の時限だったら一緒手伝うしみたいな話を直人さんともしてて、下手にではないですけど、まあ本当に前よりも仲間意識がすごい強くなったので、
いや本当に嬉しいんですよ。
嬉しいんですけど一個だけクレーム言っていいですか？
聞きましょう。何俺が知らないことかなと。
一応 3年間一緒にラジオやってるじゃないですか、はいはい、ね、うんうんうん、一応まあね一緒に、まあ、まあもちろん大勢としてお笑いとしてもね、うんうん、まあ嬉しいですよ来てくれたのは、うんうん、
嬉しい。
ただ3年間この3人で一緒にラジオをやってきたんですよ、うんうんうん、今回ダブルキャストで私、うんうん、日曜日しか出てないんですよ、うんうん、トモキいつ来たの？
土曜日
でツイッターでなんかまあおでのなんか行ってきたみたいなつぶやいてたんで、はい、明日も来てくれるよねみたいな感じで、うん、一応かまじゃないですけど、うん、送ったんですよ、うん、一切無視。
いや
じゃあそれコメント来てたの気づいたのが、うん、もう土曜日の夜12時過ぎぐらいだったんですよ、うん、もうその時点で僕バイトしながら飲んでたんで、うん、いけねえなーと思ってどうしようと思って無視しました、うん、
これね本当にあれですよ、あなた悪いですよ、あなたが悪いですよ、ね、これは
寂しいですよね。
申し訳ございませんでした。本当に申し訳ございません。じゃあでも本当にあの日は本当に申し訳ないなというか、土曜日結果そのバイト5時にね終わるじゃないですか、朝5時、うんうん、したらかろうじて昼2時とかだったら起きれていけますよ、うんうん、かろうじてね、うんうん、ただその日ね、うん、お客さんと一緒にね、うん、別の店に飲みに行きまして、うん、朝9時ぐらいまで飲んでたんですわ、
う
ん、
それはもう無理ですなこの時点で。
だから眠ったら 100% いけないと、うん、このまま行くか、いや多分会場がめっちゃ酒臭くなりそうだなという懸念も兼ねて、よし帰って寝ようってなって寝ました、
はい、仕方ない、はい、苦渋の決断をしたんですよ、は
い、じゃあもちろん、はいはい、いやラジオやってるから、うん、で土曜日は見に行ったので
トモキトモキ、はい、慌てっぷりが言い訳くさ
い、一応ちゃんとね土曜日高子さん見て、はい、ダブルキャストで秋山さんがやるっていうのは知ってたので、はい、もちろん、うん、両方見て、うん、ラジオでも話せるなとかも考えたけど、うんうん、もう12時過ぎたぐらいで飲んでる時にもう無理だなしたって思いながら
もう一回見たしいいやっていう気になってたの、
飲もうと思って飲んでて、
でも本当にヒートバージョンもね、これね先週の放送で言ったんですけど、はいはいはい、方言にね、
そう、それ以上だから楽しみっちゃ楽しみだったんだけど、そうそう、
あれで大変してるかもしれないっていう、
聞いてからラジオでいじれるなとか思ったけど、
ちょっとじゃあなんか今一つ言ってみて、
やだやだやだ、
沖縄の方言やって
る、もう本番終わったらいいや、
じゃあお前しなすよが、あのさ
お前しなすよや、
今良くなってる、
まあまあもちろん
最初の頃がお前しなすよだったなんで逆に聞いてるの、今も良くなってますけど本当に、
ね、本番ではどうだったんですか、
本番ではちゃんと大丈夫だって、
いやもう全然わかんないっす、
アニゾーさんもアンケートに書かれてたんですけど、はいはいはい、違和感なかった、
内地の方から聞いたら、ただまあ一応打ち上げで話してたんですけど、うん、一応まあなんか方言どうだったって、コージョンさんとちょっと飲んでて、うんうん、方言どうだったって言われて言ったら私は分かんないじゃないですか、はい、で一応アンケートにでも別に違和感があるとか書かれてなかったですよね、うんうん、みたいな話してて、結局でも今うん、那覇市の人とかでも方言が分かんないって、うん、結構アンケートで書かれてて、
ああまあ若い子はね、
うん、若い方だったりとか那覇に住んで結構中部の方言じゃないですか、
そうですね、あれは開拓方が天眼さんつって、うん、ひとしさんと同じ高校の方なんですけど、元々ずっと最初の頃に大勢に作品を下ろしてたんですけど、うん、その方の方言がこのうるま市の方言っていうか、 あそこの方言ちょっときついのよ、俺が喋ってたのに、ね、なしなひん、うん、なひんや、うん、ワンからやさにとか、
自分も深夜さんの、まあ自分のは自分が喋ってるからなんとなくわかるんですけど、うん、深夜さんのは多分初見だとわかんないはず、カマンドーンデとか、うんうん、いうのは分からなく、
今はシムンドオンデンとか、
ね、とか分からなくて、なんとなくニュアンスでは分かりますけど、うん、だからなんか多分本当にちゃんと聞いた人、まあひとしさんだったりとかだったら多分 NG が出るようなイントネーションとかもあったけど、ぶっちゃけ言えばあんまりね正しく知ってる人も減ってきてるのかなっていう、
それ減ってきてるよ、
ね、 だって深夜さんのイントネーションがおかしいもん。
いや俺おかしくないでしょ俺のお前方言だじゃん。
普段の時ちょっとたまにイントネーション違う、
なんか東北なまりみたいな、
どこにこっちでもないし、
え、そうなの、
中央の方でもないしみたいな。
そう、
あ、中央のものは得意だよ。
日本のもっと北の方の感じのイント
ネーション、そうそう、なんか東北っぽいなまりの時がありますよね、うん、
へえ、
はい、ツイキャスの方もいろいろ、
う
ん、
ありがとうございます。
柴田太郎博士さん、ともきはお利口になったねと、
う
ん、はい、若さんから、うん、
あ、
シアさんかっこよかった、
いや、もう一回聞いて、
シアさんかっこよかった、
はい、フレッシュ、
はい、ともきさん痩せてた、
久
美さんちょこっとしか見られなかった、あ、じゃあ2日目途中で帰られてますかね、
若さん、
はい、柴田太郎博士さんから、ヒートって意外とめんどくさい女やねん、
さっきの話だね、
はい、織友さんからみんなの歌お疲れ様でした、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
さんもこんにちは、
ありがとうございます、ありがとうございます、
皆さん来られてね嬉しいですね、
ね、だから打ち上げも行きたかったなと思って、
あ、全然だから来て
行けばよかった、日曜日めっちゃ暇してたんです俺、
え
ずっと言いましたもん、もう、
お前だから、あ、もしかしてもう撤収も行けなかったしヒート見られんかったっていう、もしかしたら行ったらなみたいな、
いやいや、それはもうその時は単純に4時ぐらいに起きてもう朝まで飲んでたからすごい二日酔いだったんですよ、まあまあね、ずっと家にいて、
はあ、
まあまあ夜からは夜10時ぐらいからまた飲みには出たんですけど、
あ、出たんか、はい、すごいな、
その時に思い出して、あ、今日打ち上げかと思って、しかもルートって言ってたなと思って、
ルージーさんですね。
ああ、ルージーか。
ルージー行ったとに、
あ、一次会がルージーさん
だった。ルージーか、ルージー前やったところ、
はいはい、
ルージー行ってルート行ってたので、
うん、
ルート行ってた写真とかは見たので、
うん、
あ、そっかと思って行けなかったなと思って。
もうでも二次会の時はシアンさん潰れてましたから。
潰れてない。
お休みでしたから。はい。
あ、本当に。
もうそんな顔してる写真がアップされてたので。
はい、あのね。おすごい大雨だったのよ。
そうなんですよ、
その日、
うん
ね、
それで家も出れなかったんですよ。
でルージーさん出た時に、うん、近いからみんな歩いてくって言って、うん、ただ死に降ってて、
めっちゃ降ってて
走るしかねえなっつって、うん、コージュンさんと走った記憶があるわけ。
あ、
なんで濡れんという現場、
はいはいはいはい、
あれ、あの雨すごかったね。
すごかったですね。5人ぐらいでもう、うん、走ってリエさんに道案内してもらいながら、うん、そこ左左とか言っていろいろ
映画撮り入ったみたいな、
そうそうそう、
でなんかもう本当に風邪ひくんじゃないかと、
ひくぐらいのレベルだ
ったよ、
結構濡れてた、
しかもちょっと寒かったんですよ、うん、で、ま
あ、
クーラーもついてるとか風もであるし、でしたらあのバーってルージーさんがてあのハピナハの裏にあるお店なんだけど、そこからガーって走ってって、このまあそのなんだ T シャツ屋さんコスミックさんがあるところ、うん、右に曲がってったらハピナハの前じゃないですか、深夜、
はい、
さんがバーって走ってって一番最初に、うん、はい、バーって走って深夜そこ右右みたいな感じで言って、うんうん、先に曲がり、
はい、
で次に私がバーって右に曲がったら深夜、うん、さん知らない人の傘の下に入ってなんか喋ってるわけでももうなんか深夜さんも酔っ払ってるし、なんかその傘の人もあんまり、え、何この人みたいな雰囲気じゃなくて、普通に話してた男の人、普通に話してたからいいやと思って自分もちょっと影に入ってたもん、ね、じゃあ和樹とコージュンさん、上原、うちの上原和樹と、
はい、イケメン君と、
そう、作家のコージュンさん、
ガルハ
コージュンさんが後から走ってきて、バーってその光景見て、え、お前誰と喋ってるみたいな、は、知り合い知り合いって言ったら、なんか男の人も、あ、いや知り合いじゃないですって言って、いきなり傘の中入ってきて
相手方がいい方
で、知らない人
よかったね、あのね、
知らない人の傘で雨宿りしてるっていうね。
じゃあ、あのね、俺、この、本番だったさ、で、はい、俺、ヤクザ役って言うんですか、ちょっと、そじものの役の役だったから、髪もこんな色にして、はい、ちょっとアッシュ、金髪アッシュ見せ、
はい、
眉毛もちょっと、あの、役になろうと思って、高ちゃんに
ちょっと
細くしてもらったっけ、
はいはいはい、
終わった後ですよ、
はい。
普通に鏡の前に立つ、俺38歳がね、なんかこんなヤンキーみたいな、まあ、顔に入れてさ。
大人げない。
大人げない。
なかなか出世できないチンピラみたいな。
そうそう、だからなんかちょっと今、なんかね、そういうので迷惑かけたりして、知るかもしれない。
単純にそれでその人がビビってたっていう可能性もありますから、
ね、急にね、
そう、急に入ってきて、
急に金髪の人がね、
すごいなって入ってきて、眉細い金髪が入ってきた、ああ、すごいですよねみたいな。
いや、でも俺酔っ払っててもチョイスしたのが男性でよかった。
その人しかいなかったからね、本当に。
本当に
それは本当によかった。
本当にこれ女性のところに行ってたら俺本当にもう。
まさに。
本当に。
あれは本当面白かったな。バッて出た瞬間、シアさん知らない人の傘で喋ってるって。
よかった、それはよかった。でその日だから僕も10時ぐらいから呼ばれて連絡来て、うんうん、飲みに行こうってなって、国前プラスのディレクターと
石
見が、
はいはいはい、
そのディレクターがしんとすけの、 あの単独ライブもいつも、
うんうん、
プロデュースしてるというか演出したりとかしてて、次回のそれの打ち合わせ終わりで飲んでるよっつって連絡来て、あ、じゃあ行きますっつって家いて、出たら死に大雨だった、
はいはいはい、
どうしようと、一応モノレールまだあるけどモノレールで行ってもらうと思って、
うんうん、
バイクも乗れんし、
うん、
もうタクシーで行こうと思って、傘さして、
うん、
通りまで出て、もうね、めっちゃ乗車拒否されたんですよ。
え、
大雨の時なのかわからないけど、
濡れてるから、
いやでも傘はさしてるんですよね、
なんだ
止まってて、
どっか向かい行く途中とか、
すいませんって1個目声かけたら、あこっちの今横の店の無線でって言われて、
ああはあはあはあ、呼ばれたから来た、
呼ばれたから来ました、うん、2台止まってたんです、うん、だから1台目はもう行きよったんです、うん、2台目の人に聞いたらちょっと聞いてきますねっつって、中入って聞いてって、うん、あのちょっとまだ中お客さんいるみたいで使うみたいですねっつって、1台呼べますっていうあたりからドアにバンって入り出して無視されて、
へえ
もういいよってなって、もうちょっと大通りに出て、したら、僕ん家の近くに公園があって、
はいはいはい、
あのトイレがあるんですけど、うんうん、そのトイレをよくタクシーの運転手の方がご利用してるんです、うんうん、でそのハザードつけて、ね、公園の横に止めてたから、タクシーの横に立って待ってて、その人がトイレ終わってバッて振り返った時に、すいません乗れますかっつって言った瞬間に俺に手のひらをファって振ってタバコ吸い出したんです。
へえ、
マジ？
休憩してたみたいな、
もう俺休憩してるからみたいな雰囲気で、うんって言いながらタバコ吸い出して、いやいやお客さんからしたらお前の休憩時間知らんしっていう感じ、うんうんうん、客が今乗せてくれませんかって声かけたのにそんな態度かと思って、
しかもこのちょっとね、あのちょっとじゃないけど、ね、丁寧に聞いてますもんね、
今乗れますかっていう感じで大雨の中傘さして、うん、足元びしゃびしゃですけど、うん、そんな状態のお客さんが困ってるのに、うん、もう俺を見てからタバコ火つけ出して、うんって言われたんですよ。
あ
だからもっと大通りまで、ね、結構だから俺家から歩きましたよ。
あ
出て大通りでもう信号待ちしてる、あの空車のつけたのが止まってるのが向こう側に見えたから、はいはい、あっちから来た時にファって手上げたんですよ。したら俺の目の前でバンって予約って書いてブーンって走っていって、
マジ
3台目ですよ。で4台目でやっと捕まって、
うん、
だからタクシー乗って今から向かいますって言ってから20分ぐらいずっと僕大雨の中、
きついね、あの雨の中で、
あマジ寒かった、本当に泣きそうになったこんなせちがらいのかと
タクシー
こんな冷たいのかと思って
そうだよな、タクシーってさ手を挙げたら止まるしさ、沖縄の場合は手を挙げなくても勝手に止まるんだけど、
見てたらアイコンタクシーで止めてくれたこともあるじゃないですか。
それがもうあの止まってくれない
と本当に内地みたいだなって勝手に内地のイメージしか知らないイメージしかないんですけど、
あれ
うわ内地みたいって思いながら、
トモキの大好きなオルクタバルがちょっと変わってきてるじゃないですか、もしかしたら、
まあまあオルクタバル、まあ、
お店が増えてきてちょっとそういう忙しいとかなんか多分ね、まあ、お客さんがねっていうのは
客が増えたのか
増えるからっていうのもあるかもしれないですね、
は
い、
もう寂しかった、
はい、一件ちょっとメールがいっぱい来てるんで、はい、先にメール一個読んでから、はい、CM 行きましょうね、はい、木曜りちゃん、
はいはい、
ハイサイツトムです、
ハイサイこんにちは、
ひとみ、はい、先週 T ポイントのこと話したさ、うん、もう一つ情報入手しました、
お
セブンイレブンの7個カードでもアナマイルに変えられるみたいよと、
マジか、
はい、でもセブンがないからな、
ないっすよね、
セブンイレブンないよね、
はい、頭
ん
舞台お疲れ様です、
あざまそう、
面白かった、
ウィ
でもさ、
うん、
頭のお腹の出方おかしいよ
バレたバレた、
悪い言い方ですいません、アフリカ難民の飢餓の子供のお腹の出方してないお腹だけ出てるっていう状態ね、うん、他は細いのにっていう、
あばらは浮き出てるのにぐらい、
でも俺あんなにちょっとゆるゆるの服つけててもバレたんだ、
お腹出てるもん、あのカズキに抑えられるじゃないですか後ろから、うん、あの時にお腹が出てるんだけど本当に、はい、なんていうのボヨンボヨン水風船みたいなお腹になって、
あその時はでも水風船入れてたからさ
違う入れてないよ地肌だったよ、
一回も入れてないですから、ね、
はい、あの子供のお腹は肝臓が生きようと必死に働いて膨張してるってよ
肝臓が、
頭は酒飲むでしょ、う
ん、飲む、
食事も塩分が高いでしょ、
うん、
気をつけないと、
なんかちょっと怖い怖い、
マジな話だ、
こんなトーンやめて、
うん、俺はお酒を飲むと背中が痛くなったからやめましたよ、
おお
来月で3年になるよ、
すごい、
おタバコもつともさんやめましたもんね、なんかだいもう10年になりますとか前、うん、そんな話されてて、
ちょっと待って背中が痛くなると俺もたまにあるんだけど、あれなんなのあれ、
肝臓とか胃じゃないですか、
いいらしいですよ、胃潰瘍の疑惑がある人背中に痛みが来るっていう、
あマジ、はい、なんかもう幽霊に取り憑かれてんぐらいのもう肩の重さとか、
やばいな、頭とともきにアドバイス、は
い、僕もいつも
お酒を飲む前と飲んでいるときはウコン類は飲まないように、
え飲んでるよ、
かえって酒の量が増えるよって、本当の飲み方は飲んだ後寝る前に飲む、したら翌日は気分爽快ですよと、
ああなるほど、
マジで、
じゃあ後飲みの方がいいんですね、
俺
みんなの酒飲む前に飲みますよね、
みんなそうだよ、うん、
なんかあれかな、肝臓がちょっと勘違いするのかな、まだまだ入れて大丈夫だぜみたいな、
そうあの多分働かせるから、うん、酒飲んでる間も飲んでウコン飲んだらもう飲んだ時点で働き出して酒分解しながらだから、うん、
あるから
なっつって飲むっていう
こと、俺もそんな科学的やるじゃなくて飲んだから大丈夫だろって言って飲むっていう、
あもう気のプラシーボ効果的な、う
ん、プラシーボ効果です、
ね、それをちゃんと飲み終わった後にやったら、うん、その後肝臓が働いてっていう、 ちゃんと分解してくれ
る。多分飲んでる途中で肝臓が止まるのかな、そのウコンの力で一生懸命頑張ってた、
うん、もう投げやりになるんじゃないか、うん、もういいや、
いやどんどん入れてくれるし、引けばよや
そうそうそう、
わ一粒かや、一粒かやみたいな、
もう一粒入れれやとか
一粒で、ああこんなに頭になるんですね。いい情報ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、一回 CM 行きましょうか。
CM ですね。はい、メールまだまだお待ちしております。オリジンアットマーク FM.jp、 すべて小文字で origin@fmnah.jp となっております。よし、一息で言えた、うん、懸命に木曜オリジンチャンプルーと書いてメールお待ちしております。それでは一旦 CM でーす。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
ビッグワンのホルモン小松です。今話題の水素水がビッグワンに登場。久米島の美味しい天然水を使用、水素が抜けにくい4層構造アルミパウチ、これがなんと500ミリ税抜き198円。赤食品の水素水、お買い求めはお近くのビッグワンへ。
ビッグワン。はい、4月14日木曜日17時21分になりました。木曜日にチャンプルでございます。
はい、メールもたくさんいただいております。
ありがとうございます。
はい、芝居太郎か博士さんから、うん、深夜気にすんな、人間の致死率は 100% だって。
どういうこと？
まあ、いつかはっていうことですよ。まあ、それが遅かれ早かれっていうところですけれどもね。
ありがとうございます。はい、博士やいび。
やいび。
博士やいび。博士本人が
言う。はい、メールいつ紹介したいと思います。はい、木曜日オリジンチャンプル、4月14日あて、はい。先週木曜日、メンビーカーお疲れ様です。
ありがとうございます。
ともきさんと秋山さんの演技も見たかったです。
うん、
と、ヤクザっぽいかしら。
うん。
タラちゃん。
タラちゃん、
ありがとうございます。
先週木曜日、ベンビーカー行きましたよ。
ありがとうございます。
岸本さんが、急に好きな女の人が言って、うん、あの人はまさかのともきさん彼女です。大爆笑。ココリッチさんネタ面白かったです。
ありがとうございます。
新藤助と鈴崎とベンビーさんも面白いかったです。うん、先週土曜日の劇団での本公演も面白いかったです。
ありがとうございます。
秋山さんとかしらお疲れ様です。
ありがとうございます。
すこの後の笑わないと楽しみです。
よろしくお願いします。
PS2 FEC お笑い劇場も行くよと。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。もうココリッチ三昧ですね、じゃあ。
そうなんですよ。だって、うん、今日、笑わないとこの後あって、うん、はい、明日純とすけライブが普天間であって、
う
ん、あさって FEC ライブなんですよ。
おー、3日連チャン。
じゃあココリッチ今回だから前も多分先週も言ったけど、6個ネタライブが入ってるっていう。先週のベンビー会でしょ、うん、で今日明日明後日、うん、で、来週のオリジン笑いライブ、はい、でそのまた最終週の27日水曜日にあのストコリッチっていうストコドコイと一緒にライブやるっていう、はいはいはいはい、全部で6個、
ね、
ネタライブ、ライブネタライブですね、はい、ありまして。
何このあの岸本好きな人、
あのね漫才の頭に、うん、今回の漫才ちょっと時間短かったから、うん、ちょっとなんか話しようっ
つって、フリートーク的な、
フリートーク的なやつで、うん、ネタ合わせの時に出たんですけど、うん、岸本が、うん、もうすぐ人好きになるからなっつって、うん、今日もお客さんいっぱい来てるねっつって、うん、可愛い人もいっぱいいますねっつって、うん、もう好きな人できましたよみたいな話を、うん、ネタ合わせの時にその、うん、このこういうフリートーク適当にやってみて、うん、なんか何分ぐらいになるか測ってみようっつって言った時に、うん、なぜかその話が出たんですよ、
うん、
で、あの人好きになりましたね、うん、あれ僕の彼女ですねみたいな話とかをしてて、うん、それを一回その尺測った後、これぐらいだったら大丈夫だなっつって、
うん、
これぐらいでやろうっつって、うん、いや入れようかっていうか、これぐらいの尺で頭フリートークして、うんうん、でネタ入ろうかっていう話になって、その後もうネタ合わせしてる時は普通にネタ合わせだけやってたんですよ、フリートークの部分省いて、うん、で本番も普通に何の話しようかなみたいな感じのことを、うん、まあ特にしてなくて、
うんうん、
で逆にもう短くてもいいからネタだけやるんかなって俺は思ってたんですよ、
うんうん、
舞台の出囃子流れてる直前に岸本さんが前練習でやったこれやるからねっつって、
う
ん、えっつって、うん、むしろやってほしくねえなって思ってたんで、うん、本当にやって困惑させてしまって、
う
ん、ただ会場はちょっと受けて、
はあ、
まあまあ結果
オーライ、
はい、オーライだったなっていう。
あ、じゃあ本当に別に智樹の彼女だったとかそういうことではなく、うん、練習っていうことですね、う
ん、練習で振りでやってみたいな感じでしたね。
あ、なるほど、
はい、
はい、まあ今週も来週もいっぱいネタライブがあるそうなので、
うん、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、じゃあ次メールいきたいと思います。
ちょっと待って、ツイキャスが止まってるのかなって来てますけどね。あの音が聞こえない、あ、みんなそうかもしれないですけど、池正さん、若さん、兄蔵さんがそうおっしゃってます。
音が聞こえねえ、
聞こえてないよ言うてます。
ちょっと待ってね、
はい、ツイキャスといえばね、3日前ぐらいに、
はい、
月曜日かな、
うん、
僕が一人になったんですよ。
一人、
ガナハベースで、
はいはいはいはい、
ちょうど、あ、火曜日か、
うん、一昨日だ、聞こえます
か、一昨日一人になって、うん、ちょうど2時に一緒に働いてる女の子も上がって、うん、でそれまで4組ぐらいお客さんいたんですよ、
うん、
そしたらその4組ぐらいいるお客さんもちょうどその人が上がる2時ぐらいにみんな飲み放題終わって、
う
ん、全員帰ったんですよ、
一気に
一気に、うん、で俺それバーって片付けしてパッて気づいたらもう俺2時半ぐらいからずっと一人で、うん、あ、やばい寂しいってなってどうしようと思って、その前まで僕の同級生とかも来てて、うんうんうん、そいつはもう帰ったんで一緒にカラオケして盛り上がってた、
うん、
シーンってなって BGM がずっと流れてて寂しいってなったから、うん、ツイキャスやろうと思って、まあ M さんと二人になって暇になった時にちょっとツイキャス飲みながらやろうぜっつってツイキャスやってたんですよ。で僕もその時お客さんからもらったお酒の余りがあったから、
うん、
もう自分の携帯でツイキャス の、 あの配信するアプリね、このアプリ、
はいはい、
久々に撮ってビューワーしかこの見るやつしか前撮ってなかったんで、うんうん、やったんですよ、
うん、
アイムさんとやった時2時ぐらいから回して4時ぐらいまで回して、うん、結構な方が見てくれた、
はいはいはい、前
行ったら65人系見てくれて、うん、常に9人ぐらいの人が見てるみたいな、
うんうんうん、
で僕のアカウントで久々にツイキャス始めて、うん、やったら最初の20分ぐらいゼロでずっと一人ごとをずっと
言って一人
ごと今から洗い物しますっつって洗い物しながら洗い物いっぱいあるな、いっぱい帰ったからな、一人寂しいなとか言いながら、うん、やってて、うん、本当に 2,30 分ぐらいやってたら、うん、あのコーラピョンがね、
うん、
あのライブにもよく来てくれる、うん、気づいてくれてコメントくれて、うん、やっと来たっつって、でも俺飲みながらやることないから片付けも全部終わって一人カラオケをコーラピョンにだけ歌ってたこんな弾きないんかと思ってい
やそれはそれでちょっとあれですな、
まあ、まあ平日ど真ん中ぐらいのね、うん、もう2時過ぎとかだったんでみんな寝てるだろうなっていうのもあったんですけど、
うん、
ちょっと寂しかったなっ、
寂しいですな、
完全にお客さんに俺の歌声を披露したっていうね、だけの
時間でもよ、もし可能だったらそういうプロポーズもありかもな、
え、公開プロポーズ、
うん、起きてるかもしれない君へっつってさ、
いやでも不特定多数の人が見る可能性もあるんですよ。
だから太りよがりですよ
そうなの、なんで、
聞いてなかったらどうするんですか、
だから聞いてなかったら聞いてなかったで周りの人があなたのことをこんなに好きって言ってたよっつって周りの人が言うと本物になるさ、その愛は、
なんで人づてにプロポーズ聞かなきゃいけないわけ、
う
ん、
必ずしもその人の好きな人の知り合いとか付き合ってる人の知り合いが聞くわけではない、
ね、全然知らない人が言ってて、うん、なんか一人でプロポーズしてる寂しいやつる
みたいな、じゃあはいごめん今の間違った今の前言撤回させて、ちょっと間違ったね、こんなにもこんな反応が来ると思うかったからさもうちょっとさ大城さんくらいをさこれ面白そうだねって言うんかな思ってる一番最初に引き寄ったもんね、
目くばせで、
何言ってんのみたいな
酔っ払ってんのかなって思われて終わりでうっせばがやろって、なりますけどね、うん、今日ね、
うん、
とっても悲しい夢を見たんですよ。
何何怖い怖い、
いやもう亡くなって、
うん、自分が、
いや歩さんが、
ほうまたすごい話だな、
そういうこと言うの、
まあまあ事務所の先輩でもあり、うんうん、今僕バイトしてる店のオーナーでもある、はいはい、歩さんが事故かなんかで亡くなって、うん、で今もう籍も入れて、
うん、
お子さんもいらっしゃると、
はいはいはい、
っていう状況で亡くなってもうめっちゃ悲しい夢を見たんですよ、
うん、
俺本当に泣きながら起きてすぐ夢占いやって、
うん、
不吉な夢だったらどうしよう と、その夢占いの結果をちょっと発表していいですか。
あ、もうお願いします、
あとツイキャスの方治りました。
あ、よかった、
はい、すいません、ご迷惑を
かけました。トモキが歩が亡くなった夢を見て
もう超悲しかったんですよ。
夢占いの結果、はい、はい、どうぞ。
本当に呆然としながら、
分かったよ、はい、どうぞ、気になるんだよこっちは
、でまず、一番最初に見つけたの知人が死ぬ夢の夢占い、
はいはい、
知人が死ぬ夢はその知人との関係やその知人に対するあなたの見方が大きく変化することを暗示しています。
ほう、
かつてあなたがその知人をどのような目で見ていたかにより解釈は変わりますので自分で診断してみましょうという、うん、これはまあ曖昧な、
あ、まあだから良かった思いが悪い方向に行く場合もある し、
あるし、
悪いのが良くなる場合もあるっていう、うん、まあ、それは自分で判断してくださいと、
はい、
はい、
他にもあるってこと、っていうのが1個あり、
うん、
あと一個、目上の人が死ぬ夢の夢占い、
はい、
目上の人が死ぬ夢は知人が死ぬ夢と同様の意味がありますが、
うん、
それ以外に想定外の幸運を暗示するキッチムでいいのかな、
うん、まあいい夢ってこと
で、はい、いい夢です、うん、特に金運に恵まれますので臨時収入があるかもしれません。
ボーナスが出るんじゃないか、ボーナスが、
素直に喜べないじゃないですか。
うん、だからもうとっても悲しかったから、でもこれ見て一応本当にちょっとほっとしたというか、まあね、いい夢だった。
これでね、ああいうこの亡くなった方に何かが起こる前兆ですよみたいな感じじゃなくてよかったけど、うん、およっしゃあんな夢見たってことは金運が上がるんだって喜べな
かった。誰か次もまた調べたなって寝るテンションにはもうならないですけど、起きてすぐも調べたので、で、あと一個これも当てはまるかなと思ったんですけど、はい、有名人や芸能人が死ぬ夢の夢占い、うん、まあ一応 ね、芸人のイベントでもあるので、はいはい、有名人や芸能人が死ぬ夢、あなたが安堵しているか、うん、それとも悲しんでいるかにより判断が異なります、うん、すなわち有名人や芸能人が死んで安堵する夢であれば、うん、有名人や芸能人の象徴である名声や地位への憧れや自己顕示欲が抑制され、周囲に配慮できる成熟した大人への成長できることを暗示しています、うん、しかし有名人や芸能人が死んで悲しむ夢であれば、うん、名声や地位への憧れや自己顕示欲が前にも増して強くなることを暗示しています、
うん、へー、
だからやっぱ僕はずっとオリジンに入った時から一番お世話になってるのがアイムさんで、もともと憧れというかもう尊敬してやまないところがあるんですけど、さらにそれが強く増されるんだなっていう、
はあ、まあでも 芸能人っていうとね、どうしても会ったことないとか憧れとかっていう遠い存在的なところがあるから、まあちょっと当てはまるような当てはまらないようなっていうところもあるけどね。
まあでもテレビで見てるし、
まあね、
うん、まあまあ
テレビで見てて、
あの芸能人の人と付き合う夢とか見るさ、はい、広末涼子さんとか、はい、堀北真希さんとか、はい、あの時のもう分かる夢の中のもう純情な恋するのよ、
は
あ、手つないだりとか、
まあ、夢の中では自由ですからね、夢ぐらい
は見させてあげましょうね。起きた時のあれな、つらいつらいつらい、
まあ現実にも彼女もいないしね、
うるさいわ、
はい、追加その方、うん、こちさん、みんなの歌お疲れ様でした。
はい、ありがとうございます。
ひふみさんから、夢も見れなくなった自分を占ってください
それは
お疲れなんだと思いますよ、
お疲れでね、
じゃあ違う夢のことじゃない、目標みたいな、
は、
夢も見れ、要はもう
目標的な夢も見れなくなった自分、
大人になった、
そういう夢占いではない
な、現実のってことですね。はい、メール一通紹介していきましょう。みなみなさま、おっつーです。スピーディーワンダーでございます。
こんにちは、
劇団で本公演、おっつーです。
ありがとうございました。
秋山さん、チケットあざーす。こちらこそありがとうございました、うん、歌あり、笑いあり、涙あり、荒かきありの、はい、あっという間の15時間でした。長いよや、はい、2時間ぐらいでしたね、うん、この番組でも聞いていましたが、秋山さんの方言、うん、違和感なかったな、違和感なかったなと、ありがとうございます。スポットライトの姿は仮初めと言いますが、荒垣さんと秋山さんはプライベートの体験談という斬新な舞台でした、
うん
うん、頭だけ本当、まあ車をぶつけてうんぬんかんぬんじゃないですかね、はい、はい、はい、あと上原和樹が果敢にギャグをぶっ込む姿があれだったなぁ、うん、どれでしょう。今回の舞台は若手が多く起用され、ベテランメンバーにおいても新しい試みをしたりと、全員で思いっきりな舞台だったんじゃないかと思いました、うん、個人的にはトーマ翔子という秘密兵器なヘンテコリンがいい感じにあれでしたね、
うん、
あとゴヤミーズ、うん、来世ジャッジメントの舞台でセリフが飛びそうになってたのを見た時から応援してたミーズが、舞台を見るたびに演技がすごくなっていき、今回は存在感がちょうどいい感じだったのが良かったと思います、うんうん、横にミーズの友達らしき男女が、ミーズ別人だな、すごいなってめっちゃびっくりしてましたね、
うん、
いいですね、それは。
もっと感想言いたいから2時間ぐらい使っていい？
ダメですな。
ダメです、
使っていい？俺さん流し、うん、荒垣さん聞いてましたか？
聞いてたよ。
番組終わりに荒垣さんちで100人ドミノでもやりますか？
ちょっと楽しそう。
それでは来週の予想だけ。
はい。
頭が来週の方が元気。じゃあまた。
ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。
来週収録放送でさっき撮ったんですよ。
そうなんですよ。この放送前に撮ったので、ね。
もしかしたら当たってますね。来週の方が元気。うん、もう1時間喋った後に喋ってるからね、今ね。
まあ今なんかもう疲れがもう見えてますけど。スタミナがなくなってね。
そんなことないですよ。
はい。
あれです
ね。いっぱいコメントしますね。
豚骨臭さんから、頭お腹が出てるとやっぱ言われてる。
薬剤薬の方
なんか、ね、あのシャツが結構ストーンとしてるシャツだったの、
うん、なんか言ったら、
ちょっと病院着みたいな感じで、体にストレッチでくっつくような感じじゃないから。
検査着みたいなね。
そうそうそう。
今どんな？
今引っ込めてるでしょ。
今でももうでもわかるな。
本当にお腹だけポコッと出てるんですよ。
このシャツ結構ゆったりめかなって思
ったんですけど。シャツのボタンがまあ5個ぐらいある、ちょっとゆったりめのやつだけど、上2つは大して問題ないのに、うん、下3つがやばい、ボタンが
3つから膨らみ始め、もう4つ5つ目の間
で、もう本当に初期の妊婦さん
4つ5つの間ちょっと開いてますもん、
うん、いや笑い事じゃないよ結構
間の布がちょっとパカって
やばいな俺、
豚骨臭さんからもトーマさんすごかったなと。
みんなの歌お疲れ様で
した。あれが一番結構稽古時間使ってましたよね、トーマ翔子が。
まあ演出からしたら彼女が今回はっちゃけ役で、いろんなね、
この
引っ掛けますチャンプルーの役だったんで、やっぱ彼女にどうにかなってもら
って、あいつだけ最後まで歌えないんですよね。
そうそうそう、
っていうのとか一応面白かったですけどね、ちゃんと。
でもあれ歌わせたら歌わせたら本当に日本人英語なんですよ、う
ん、すごく下手くそ
下手くそ、うん、
ずっとね、今だから言うけど、ずっと稽古でね、はい、俺なんかもう2ヶ月近く、うん、もうあいつのためにいっぱいやってきたんだよ、うん、そしたらあいつね、声入って本当の機材やって、練習してる時全然タイミングが合わんわけ、セリフ言った後に歌い出すってなるんだけど、あいつ全然もう急にできなくなって、タイミングが合わんくなって、歌い出す時にセリフを言ったりとか、セリフが終わったりとか、そうそうそうそう、お前今までの2ヶ月何やったんわっつって、
でまあ一応演出的に歌う前に消されるっていうところなんだけど、一回だけ歌う、どうしても歌わないとっていうところがあるわけ、セリフのやり取りの間で、うんうん、歌えないわけさ。でお前歌えないのって言ったら、いや歌えますって言って歌わせるんだけど、本当になんか日本人が読む英語みたいな感じで、
うんうん、タイタニックの歌を歌ってたんですけどね、
だから多分もういっぱいいっぱいしすぎて聞こえてないんでしょうね、音楽が
聞こえてない、
前奏とかが、
自分でも言ってたよ、でも私の中で合ってるとか言って知らんようなやつ
、はい、全然合ってないね、うん、
まあ、でもはっちゃけてる感じのキャラは可愛かったですけど、
可愛いわですね、
なんかまあハマってたというか、
トーマ翔子がおっぱいについてね、はい、熱く語るんですよ、はい、おっぱい不満かと、
男はみんな大きいのがいい
か、いいんか、
女はおっぱいか、おっぱいが女かと、
うん、お前はおっぱいの数で数えてるだろ、
うん、女を
数で4つみたいな、ね、そうそうそう、はっちゃけてる感は気持ちよかったですね、うん、見てて、
だから、まあ、そんなことないよということです、
普段のコンプレックスが出てたんでしょうね、うん、
あれだけ本音だったんでしょうね、多分
あれね、今回再再演じゃないですか、うん、今までの香りはちょっと、まあ、ちゃんと胸があるメンバーだったんですよね、
そう、一発目がリーエでしょ、うん、二発目が、日がアーサー、うん、二人ともまあまあはっきり言ったらな、
パイパイ、まあ、大きい大きい方ですから、ね、
うん、欲張りボディですから、うん、
いきなりだから本当は翔子の胸だから勝ってるって私とか高子さんに言ったりとか、はい、日本人にしては頑張ってるよっていうセリフがあるから、うん、胸詰めるかっていう話になったんだけど、うん、なんか合わないんですよね、
そう、もう俺が、いやいいよと、ちっちゃいままでいいとその方がお前らしいだろうって
勘違いしてる、うん、トーマ翔子っていうね、
はい、
はい、
豚骨臭さんも右のおっぱいの会話好きですってね
頑張ってるよってね、はい、よしよしと、はい、ということで、はい、メールいきたいと思います。
お願いします。
お疲れっす、5本指です、うん、先週の日曜日はまた、ね、娘が熱を出して救急へ、そしたらまたインフルの検査で鼻ブス、
ファギじゃん、
今回の病院は結構グリグリして娘はチャー泣き、まさか月に2回も鼻ブスされるとは思ってなかったはずね、
鼻ブスっていうんだ、
ね、今ではお兄さんが来るよってビビらすよりも鼻ブスされるよってビビらした方が良かった、いうことを聞きますと、じゃあ、これインフルじゃなかったのかな、まだ、まだ流行ってますねインフル、
あ本当ですか、
うん、
気をつけないとな、
月2回って大変だな、
だからよね、
俺も嫌だな、
他にないのかね、
ね、本当に、さっきツイキャスでね、うん、僕が夢の話したんですけど、うんうんうん、バトルマンさんから、うん、自分が死ぬ夢はと、
う
ん、でも自分が死ぬ夢は結構いいやつなんですよ、
あそうなんだ、
はい、あなたが人生の一区切りを迎え新しい人生へ出発することを暗示する夢であり、うん、仕事運金運および恋愛運が共に向上することを暗示する吉夢ですと、
へー、
問題を抱えている人はその問題の解決策が見つかり苦しい状況から脱却できるでしょう、
あじゃあ今のが終わって好転するよっていう、
そうだ、新しい自分に生まれ変わるよっていうのを暗示してるっていう、
そうなんだ、
その夢の中で自分が死んじゃうっていう夢は、
夢の中でこの山に登ると必ず落ちて死ぬっていう夢見るわけ、もう自分が途中から分からんけまた落ちるなって、
あーはー、同じ夢を、
同じっていうかシチュエーションが一緒だと絶対俺死ぬわって分かるんだけど、ああじゃあいいことなんだ、ね、
その度にだから何かいいのが
いいのがってこと
になってるんじゃないですか、
ああじゃあ今度見るときは彼女ができるときかしらと、
今のはカシラと自分のカシラをかけたわけです
ね、違う違う、こんな
話です、
何を言ってんですか、あなたは
カシラに彼女ができるのかしら、
今回裏話としてよ、
はい、
カラオケだったじゃないですか、
はいはい、
でまあ、もう最初は稽古場でカラオケの機械借りてきて、役者が自分で入れてやるってなったんですよ、はい、カラオケをピピピピって飛ばして、
はい、でも電目でね、
電目でやるんだけど、やっぱ喋りながら探すってのが結構難しくって、はい、変な間が空いたりとかするから、うん、じゃあ袖でやろうって言われて、
はい、
で一応まあ投資も何回も見てる自分がやった方、まあ、で私はダブルキャストとかで出たり出なかったりだから、うん、じゃあ自分と高子さんでやりますねって言って、
うんうん、
で1番2番は自分がやってたんですけど、深夜さんが 本番直前に、うん、まあ、本番中にヤクザの歌、知らないヤクザの歌を歌う。
はい、
で、まあ、兄弟神技でずっと練習してたんですよ。
はい、
で兄弟神技、ゲレンも兄弟神技でやって、はい、何々も兄弟神技でやって。うん、やったら本番直前に、歌変えようと。
うん、
ちょっとそろそろなんか兄弟神技が分かってきて歌えてきたから歌変えようって言って違う曲にしたんですよ。
からずしボタン。
そう、からずしボタン。
はい。
っていう。あれ、シアさんのチョイスなんですね。
そう。
高倉健ってなってましたけどね。わからんっていう。
変えて、変えようって言って、じゃあヒートちょっと入れといてって言われて、もう結構本当に緊張するんですよ、あれ。あの袖で入れてるのに入らない時とかもあって、なんか途中エラーとか
ピョンって押したのとかのタイミング合わせて
合わせたりとか、自分が押してもなんかあのライトがあの
センサーが
反応しなくてエラーだったりとか違う曲入れちゃったりとかで、めっちゃドキドキして、深夜さんの番になってからじしボタンこうやって用意して、あともう転送押すだけ
です。
深夜さんのところこう手元をずっと見てたら、何入れるよって言ったら、あ、じゃあ兄弟神器でっつって、で履歴で入れてるもんだから、もうトップに戻り履歴に戻り、ピッピッピッピッピッってページあり、兄弟神器を探し、で兄弟神器でチェックし、こうまた転送準備してたら、ああ間違った間違った、やっぱからじしボタンでっつって死ねって言って、
あのね、
袖で
これ
1日目ね、
うん、裏の裏で言うと、お前を慌てさせると思ったの。
絶対嘘でしょ。
本当に、
じゃあもう本当に本当に
テンパるよ。だってさ、この作業が俺すごく大変っていうの分かってたわけ。本当にセンサーが反応してなかった。しかもモニターが見えないから、
う
ん、流れるまで分かんないのよ。
ちゃんと入ってるかどうか分かんないわけ。
あ、裏で分からないですね。
あの、袖にも、はい、一応、まあ、この袖にカラオケの本当の機械やって、はい、完全にエラーだったらエラーなんですよ。例えば、6桁数字入れて、最後の2桁が入ってないって時もあるんだけど、うん、
あ、はいはい、
ちゃんと、なんか、タイトルも入ってるのに、テレビの方では流れてないとかもあるんだけど、それが分からないわけ。だから入ってるかなってドキドキしてて、
そう、
うん、
だから俺はお前を元気づけるというかね、この緊張を取るためにいつもでかいヒートが
緊張する、
うん、ちっちゃくなってるなと思ったから、そういうことですな。はい、
だから
いいこと
した、台本と思ったんで、あの曲のチョイスとか、
ああそうなんだ、
いい曲見つけたなと思って、ぴったりだなと思って、この役にもそうだし、からじしボタンなんていう男が神技を歌うもうあの人気ソングというか、いいの見つけたなと思って見てましたね。
言ったらこれだって、まあ初日ですよね、
初日、うん、
やったの、うん、初日の一番最初、深夜さんが1曲目歌うやつもカラオケで入れてて、でまあ別で音響が流れ、まあ、映像が流れ、映像のここで曲を入れてっていうタイミングがあったんですよ、
う
ん、
ほう、
そう、そうで、そしたら本当に映像の曲が終わってぴったりで深夜さんが歌い始めるっていうタイミングのところがあるんだけど、うん、なかなかやっぱ自分も覚えられないんで、うん、目の前に平野さんが舞台監督でいたから、平野さんにきっかけ出してくださいと、
うん、
今って言ってくださいねって言って、うん、もう暗い中だから見えないから耳に頼ってて、
うん、
こう手震えさせながら緊張して待ってたら、うん、平野さんが今って言うわけ、
うん、
ピッて入れた瞬間に、あ、ごめん、嘘
だ、ペイアンさんも同じことしてるんですね、僕と。
嘘じゃねえよってこうやって一生懸命演奏中止をしてから
音入る前に、ね、
そう、
あ、危ない、それは気づかなかったですね、
もう怖い
ね、機材使ってやる、そういう
の、
ね、
自分たち、しかもなんかね、予約しましたって出ちゃうじゃないですか、
うん、
曲名が、あれ で結構こっちは真剣な芝居をしてるのに、うん、こっちの画面見てお客さんがもう笑ってるわけ、
そうそう、すでに気づいてるんだよね、
そう
そうそう、魔女っ子めぐちゃん、
ね、そうとか、なんかそういうので笑ってるから、こっちはでもなんで最初笑ってるかが分かんなくて、めっちゃ真剣に言ったらちょっと落ち込んでるセリフを言ったのに大爆笑が起こってるから、うん、あれ、なんか私言い方間違えたかなと思って、うん、曲が始まって、ああこれかと思ったんですけど、うん、あれ機械使うと難しいっすね、
そうなんですね、
全部消したいなとか思うけど、
その予約のところはね、
そうそうそうそうそう、
アニゾーさんから、うん、裏を焦らせて意味あるのかと、
うん、本当だよ、ね、
役者が焦る姿が面白いのに
はい、はい、
その日ね、もう裏方に徹してたので1日目は、
ね、役者を困らせるっていうのもやったんですよ、
はいはいはい、1
日目は直隆がやるでしょ、
はい、
アニメオタクの、はい、あいつが俺なんか部屋に来て、
まあ、の新人の今回デビューの渡嘉敷直隆っていうのが、
はい、一幕でヤクザの部屋に入ってきて間違って、さあさあさあ帰るって時に、
はい、
一発芸をさせるっていうのを2日前ぐらいに気づいて、これ入れようやつさと思って、うん、そしたらあいつ1日目は逃げ寄ったわけ、俺が待てっつっても、
はい、
稽古でちょっと待てって言って、 で、まあ、台本もちゃんとちょっと待てって言って、台本はすいませんでしたって逃げるわけ。はい、ただ、稽古の時に一発芸やれって、しんやさんが言って、うん、はっみたいな、無茶ぶりでやって、滑って帰るって、はいはいはい、稽古でやってたんだけど、うん、本番1日目にしんやさんが、ちょっと待てって言ったら、失礼しましたーって逃げたわけ。
逃げていったの、あいつ。
あいつ逃げやがった。
あげえと思って。そして、2日目に、もうちゃんと言ったっけ、いや、今日は逃げるなよと。で、2日目にやったら一応、まあ、案の定滑ったんですよ。はい、まあでもあの結果それで笑いは起きたんだけど、うん、あこいつ困ってるなと、はい、そしたらこれまたさらに裏を聞いたら和樹が伝授したの
上原和樹が
うちのダジャレ王子が、はい、そしたら和樹はこういやこいつのやり方が悪いってちょっと言い合いなって言って
ね、そう俺が教えたのをやれば受けたのにみたいな、
はい、お前は何かアレンジを加えたから面白くなかった、いやどっちにしても面白くないよやっていう答えになったんですけど、うん、
実際やってもらったんですけど、
う
ん、大して変わらなかった。
だろうな。
あれを見せられた30秒返してほしかったですね。
なんかタンバリンのな。なんかよくわかんない一発芸でしたけど。
まあ、は
い、
まあね、芸人でもリスク高いですからね。
そうね、
はい、一旦ね、CM 行きまして、はい、またメール、来てますので、うん、はい、メール読んでいきたいと思います。一旦 CM です。
いらっしゃいませ。
店員さんすいません、あの毎週木曜日夕方6時からやってる小刻みインディアンとヒープーさんが出てる面白い番組何でしたっけ。
お客様何名様でお越しですか。
あ、一人です。
ひとし
は一人。
おひとし。
おひとし。
お一人様で。
はい、
お一人様でよろしかったでしょ
う。俺違うかんな。
大将すいません。
はいよ。
あの毎週木曜日夕方6時からやってる小刻みんにゃんとヒープーさんが出てる面白い番組何でしたっけ。
俺大将じゃないんだよね。
大将じゃないわや。クマ何の店かや。
おひとし、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
4月15日木曜日10時47分になりました、うん、木曜日ジンチャンプルでございます。
やってますよ。
はい、うん、たくさんね、ツツイケスも、あ、俺さん来てくれてましたね。
ありがとうござい
ます。こんにち京楽、うん、ちょっとクソ忙しいのでコインだけと。どっちですかね、ちょっとなのかクソ忙しいのか。
はい、
ありがとうございます。
谷蔵さんからヒート俺だったら殴るよと。
ねえ、怖い怖い怖い怖い。
シアさんと平野さんですね。
うん、ね、部屋さんは殴っといた。ひふみさんシャワーなうってきてる。
どういうこと。シャワーなう、
うん、はい、ありがとうございます。あとしんやさんにダイエットしれっていう言葉がいっぱい来てますね。
ダイエット、
あ、怖い怖い怖い。
はい、じゃあメールの方紹介していきます。
お願いします。
木曜日ちゃん、しんやさん、ひとみさん、ともきさん、お疲れ様です。
お疲れ様です。
ハートの街からこんにちは、いけますです。
ありがとうございます。
はい、こんにちは。
先週の大勢公演お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
貴重な再再演を見逃すまいと、うん、老体に鞭打って見に行きました。
ありがとうございます。
オムニバスな舞台はとっても刺激的で、うん、3作品とも印象深かったです。
はい。
深夜さん、やっぱりかっこいい。
あれ？
お、
やっぱり？
やっぱりなの、ね、
もう一回言って。
ああ。
俺、これで聞くわ。イヤホンで。もう一度もらっていいですか？
深夜さん、やっぱりかっこいい。
うわー、ありがとう。ありがとう。
ひとみさん、個人的にはひとみさんの内な口を聞けなかったのが心残りです。うん、はい、またぜひ。ともきさん、乳首取り合戦、お疲れ様でした。
はい、
そこなんだ。イエーイと。
どうも。
では、放送最後まで縛り応対、いけますさよりと、は
い。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。う
ん、はい。まあね、先週のその、みんなの歌、初日の土曜日の夜に、
うんうん、
国際プラスという番組でね、乳首取り相撲っていう企画で出てましたので、はい、
そうですね。
はい。僕もまだ録画して見れてないのでね、
はい、
自分のやつを。
うん、
なんかいいね、俺らは本番終わってゆったりしてる時に今度はともきがテレビで出てきて、うん、乳首を取り合ってるっていう、この不思議な感覚ですな。
まあその日じゃないけど。
その日じゃないけど、
前で撮ったの、まあ、
テレビはではね、放送はね、
テレビで放送はして
た。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
今回歌歌ったじゃないですか。
はい、
あんだけね、散々カラオケ行って、稽古でカラオケ行ってますとか、うん、おぜてきミュージカルですんぬんかんぬんっていっぱい言ったのに、結局、しんやさん歌ってないんですよね。 今回
わからないっていう、
そうそう、役的に俺が歌いたいのは消せれて、知らない歌を流されるっていう設定ですかね。
設定でなんか歌ってないから深夜さんが音痴かどうかもわからないんですよ。
いや本当にいいけど俺めっちゃうまいから、
うん、なんかめっちゃかはわからんけど、
ちょっとナオチーさんと話してて受けたのが、二次会でよく、まあ、カラオケに行くんですよ、うん、
大丈夫しますね、
ね、でも深夜さんも酔っ払ってるから、うん、毎回カラオケ行って2曲ぐらい歌うか歌わないかぐらいで寝るんですよ、
はい、寝ちゃいます。
だしょっちゅう私、まあ、なんか5回ぐらい深夜さんとカラオケ行ってんのに俺お前の歌聞いたことない
って、う
ん、
聞いたことない
しょっちゅう言うんですけど、うん、まあ、今回初めてちゃんと聞いてくれたと思うんですけど、うんうん、深夜さんまずカラオケに着いたら自分で自分の曲入れて、うん、本当に画面、誰も画面が見えないぐらい画面にひっついて、うん、マイクで、しかも歌ってるのがラップなんですよ、ちょっとした。うん、だから、ただ、
ラップ好きですからね。
そうそうそう、よくわかるね。
ただ、もう本当に画面にくっついて、ブツブツ言ってるおっさんなんですよね。うちらはまだ、到着して飲み物どうするとか、何人来てるとか、どうす、なんかどこ座るぐらいな感じなのに、一人で画面のところでなんかブツブツ言ってるおっさんが。
一目散に電目取って、はい、キングギドラ入れて。歌ってますからね。
そう、歌じゃないよあれはもう。もう
これだけ歌えてればいいんです。キングギドラの皆さんも聞いてみてください。あの歌です。だ。あんたどう忘れしてんな。
どれだ。
なんだ。わかる。キング。
侍の歌があるんですよ。侍の歌が。ああ。侍の歌ほら、一騎当選五個大将軍みたいな、
知らんなそれは。
なんかあるんですよ。はい、それが一番好きなんですね。
トンコチュウさんから変態おじさん。
誰が変態おじさん。
芝居太郎博士さんから気象転結で乳首相撲やったらいいよ。
やらない
よ。やだよ、もう。見たくないよ、別に。
見たこしか現場でも笑ってなかったんだから。
うん、まあ、でも、オゼの、やっぱ、ね、女性、あ、違う違う、乳首相撲はやらないよ。
やらないね。
じゃあ、やっぱ、カラオケで歌うって、めっちゃなんかこの気持ちいいなとは一個思ったんですよ。うん、やっぱ照明の中で、ちゃんと、音響とかも設備も整えてもらって、マイクとかも言ったらね、うん、マイクの、音響さん、プロの音響さんがエコーとかもかけてくれて、
やる、はい、だからあなたたちは、あなたとタカちゃんはね、俺がその幕のブリッジも生歌にしたでしょ、はいはいはい、うん、だからあなたたちはもういっぱい今回ねカラオケとしてすごく堪能できたと思いますよ、うん、
でも歌いながら動くって難しいね。
難しいよそれは。
タカ子さんはね、うん、元ほらアイドルですから歌い慣れてますよ、うん、
だからさすがだなと思いましたね、うん、見て
もう全然動けない、足が動かない、一応頑張ったけど。でしかもこう見ちゃいけない設定的にも、うん、歌詞を、
歌詞をね、
うん、このまあモニターはお客さんに向けて出してるけど、 そこ見たらお尻向けちゃうから見れないじゃないですか。
だし設定上見ちゃいけない、この画面を見ずに歌えたら OK みたいな、
うん、
まあ、劇中劇も ね、
はい、ますね、
あったから怖くて、歌詞合ってるかなって。
ちょいちょいだからミスってる人たちいましたね。今1日目しか見てないですけど。
あ、本当に、うん、
ちょいちょいね。
怖かった。だから本当にコンサートとかで何十曲歌う人とかすげえなと思って。
それプラスだから歌いながらダンスするアイドルとかすごいですよね、う
ん、すごいよ、ね、だからこんな思ったら AKB さんもすごいんだよ相当、
う
ん、
いや別にすごくないとは誰も言ってない。
じゃあほら結構
なんで AKB だけ
出てきたバッシングとかされたネットとかで。
いや、まあ、それは別にアンチの人たち
が言ってないけど、まあまあまあ、アンチね。でもなんて考えたらじゃあ歌ってごらんって言ったら相当
だから本当にもう絶対
できる人はみんなすごいんですよ。
もうアイオン中でしょ本当
から
そしてチョイスも古い
それしか知らないっていうね、
はい、元バーンズ、
うん、元バーンズ
坂子さんがね、はい、うちさんから今日オリアは収録でしたっけっていう。
もう終わりました。
今日は生放送で来週が、あ違う再来週、うん、来週4月の21日放送がオリちゃんもオリアワも収録の放送になります。はい、
両方、
はい、
はい、僕らの分もさっき、うん、終わりました、
うんうん、ですね、はいはい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
あ、もう1個メールが来てる、うん、はい、紹介していきます、はい、木曜オリちゃん、はい、親愛なる隣人両県です。
ペチ
ペチペチペチ
ペチペチペチ。
わちゃがきさんは腹水かもって来てます。なんだろう腹水、
何、怖い怖い、ま
あ、お腹が出てるあれですよね、
う
ん、
僕が調べましょう。
あ、お願いします。
え、腹に水って書いて腹水。
そうですね。
え、俺腹に水が溜まってんの。
抜いたらじゃあ痩せるのかな。
じゃない、
腹水、腹水すぐ出た。
なんなの病気。
なんかちょっと肝臓の病気で見られる症状と。
あ、いや、しゃべって、放送事故になる、はいはいはいはい、肝臓で肝臓の病気の症状、
はい、で何
腹水は多くの疾患で発生しますが、最もよく見られる原因はやっぱり肝硬変、 肝臓ですね。
肝臓
が固まっ、肝臓ってやばいやつだっけ？
やばいやつですね。
沈黙の臓器
って言われてる。臓器だから、もう本当に
気づい、自分が
症状が出た時には危なくない。危なくない。
手遅れって言われるぐらいの。肝硬変が最もよく見られる原因と、うん、大量の体液がたまると腹部は非常に大きく膨らみ、食欲不振や息切れが生じることがあります、
うん、食欲不振はないよ、
息切れはしてるの。でも
腹水の分析が原因確定の手がかりとなりますと、
うん、初期症状は、
初期症状はちょっとわからない。
症状ってわけじゃない、うん、もうこれが症状じゃないですか。お腹が膨らんでくるっていうのが症状なんじゃないですか。
それで調べて何か見つかるっていうの
がしたら肝硬変だったとか、そういうことじゃないですか。
原因が肝硬変が一番多いと。
でもさ、俺去年もさ、その前のもさ、人間ドック行ってんだよ。
別に何もないんだもん、ね、そうですよね、何もないですね、うん、だ単なる肥満ですよね。
単なる肥満です、
ね、一般的にベッドでは安静減塩食、うん、利尿薬は過剰な体液の排出に役立ちますとのことですよ。対処法としましては、だから塩分を控えてください。
はい、
お酒も控えてください。ということでございます。
わかりました。頑張ってみましょう。
はい。はいはい、で、あと酔っ払って携帯なくす癖やめてください。
はい。携帯がないんです。
今日もね。
はい、連絡が取れなかったので、
ね。お宅のこのみんなの歌でスポンサーやってもらってた、うん、ティーダの、で僕はお世話になったりとかもしてたので、うん、よろしくお伝えください。
はい、
了解しました。よろしくお願いします。
お伝えします。
さあ、もうお時間でございますね、うん、4月14日木曜日の木曜日チキンジャンプ以上でございます、うん、今日この後ね、笑わないと、うん、わらばでありますので、は
い、
ぜひ
よ
ろしくお願いします。
はい、
これメールがあります。
もう1個来てる。友紀さん、秋山さん、しんやさん、こんにちは。ラジオネーム万代です。
ありがとうございます。
秋山さん、しんやさん、先日のみんなの歌お疲れ様でした。
ありがとうございました。
9年前に見たみんなの歌とは一味違う舞台で楽しかったです、うん、舞台が終わってから頭の中で、うん、なんて読むんだこれ、大岡越前、
大岡越前
のテーマが流れまくりの毎日を過ごしています、うん、次回は8月、そして来月はしんやさんの一人芝居もあるそうですね。こちらも楽しみにしています、は
い、ありがとうございます。
ありがとうございます。8月の公演はぜひよろしくお願いします、
はい、はい、8月の6日と7日になりますね、うん、はい、ますこれは永田健作が作演出で、
はい、なので健作さんにもごますっておきますはい、というわけで本日のお相手はともきと、
はい、みんなの歌ありがとうございました。あれがちんやと、
はい、はい、劇団オーズから秋山ひとみでした。
はい、でまたさよなら、来週
は、さよなら、
来週は、しんどみでした。
この番組は、良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けしました。